では、ヘブルの5章です。まあ、ヘブルの、4章、前回をやった4章の14節からなんですけども、しばらくの間、このヘブル人への手紙を、書いた人はですね、イエス・キリストが大祭司であるということを、説明しています。で、この5章、私たち今日の与えられているテキストですけども、それでも当然、そのイエス・キリストは大祭司なんだということについて触れています。では早速学んでいきましょう。1節から4節まで。ヘブルの5章、1節から4節。大祭司は皆、人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄等を捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまた、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりませんでした。また、誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。で、まあ、その大祭司の、まあ、大まかなというか、概要ですね。大祭司という、人は、全員、みんな、この人々の中から選ばれるというふうに一節に書いてあります。人々の中から選ばれるので、大祭司は人間でなければなりません。もちろん人間以外の動物が大祭司になることはありませんし、また、その、ある意味、神も大祭司とは、大祭司ではないわけですよ。なることができないんですよ。人々の間だから。まあ、後々出てきますけども、イエス・キリストは私たちその、大祭司となられたというふうに私たち学びますけども、イエス・キリストはその、肉を着て 100% 人間の姿で生まれてきてくださったので、大祭司になり得るんですよ。大祭司というのは人々の中から選ばれる、つまり人間でなければいけないと。ずっとそのヘブル書を、私たち学んできてますけども、イエス・キリストがその、どの、被造物よりも、はるかに優れておられる方だということを学んできたし、また神と等しい、その存在であるということも学んできました。で、その上で、その 100% 神であり、100% 人間であるという、そのイエス・キリストの性質も学んできました。だから、そのイエス・キリストは、その大祭司として、ふさわしい方であるわけですよ。なぜかというと、人々の中から、その選ばれる、というその人々の中に入ってくださったから、つまり人となって人間となって生まれてくださったからです。大祭司は人々の中から選ばれるものだと。で、その大祭司はどのような役割を負っているのか、何がその大祭司の仕事なのかというと、神に仕えるように任命されているんだって。で、神に仕えるということはどういうことかというと、その人々のために、人間のために、捧げ物と生贄を罪のために捧げるって。神という方は、とても清くて正しい方なので、ある意味、パンピーな、一般ピープルな私たちには、普通の人には、神のもとに行くことはできないわけですよ。だからその大祭司という、その仲介者が必要だったわけですよ。仲介者なしに、100% 正しい方の前に立ってしまうと、正しくない私がそこの前に立つと、撃たれてしまうわけですよ。だから、大祭司でもですよ。その自分の身を清めて、自分の罪のための生贄を捧げて、そして全てのその手順を守って、それでその生贄を捧げるわけじゃないですか。でも、その例えばその死聖所に入っていく年に一度の、その民族全体の罪を贖うために、生贄を捧げて、その血を死聖所に持ってって、それを振りまくということに関しても、自分の中にその悔い改めていない罪が残っていたり、またその手順を少しでも間違うと、その神の臨在の中で撃たれて死ぬわけですよ。大祭司でさえもですよ。だから、その、いろんな人たちが、じゃあ俺もとか、私もとかって言って、自分勝手に神の前に出ていこうもんならですよ。片っ端から死んでってしまうじゃないですか。汚れてるから。だから私も仲介者なしに、神の見舞いに大体に出ていくことはできないですよ。 でも4章の後半で私たち学んだように、イエス・キリストというその完璧な仲介者がいてくださるから、そのイエス・キリストの皆のゆえに私たち祈ることができるし、イエス・キリストのゆえに私たちはその神の恵みの御座に大胆に出ていくことができるんですよ。イエス・キリストというその大祭司がおられるからです。だからその大祭司という人は、役割を負った人っていうのは、その神に仕えるんですよ。そういう意味で、で神に仕え、人にも仕えるわけです。で人がその自分の罪を言い表して、その悔い改めるために、その罪のをあがなってもらうために、生贄を持ってくるわけですよ。でその生贄を持ってきたら、それを受け取って、その生贄をほふって、でそれで正しい手順で神に生贄として捧げるということを、この行うのが大祭司の仕事ですよ。で祭司たちっていうのは、その大祭司がこの一連の捧げ物をするこのプロセスの中で、いろんなものが必要だったり、いろんなものを片付けないといけなかったり、その動物の、ね、死骸とかがあったりするわけだから、切り分けたり、肉を切り分けたりする、それを全部その祭司たちが助けるわけですよ。でも基本その神との間に立って、生贄を捧げるというこの儀式をするのは大祭司だったわけです。でこの大祭司は民を代表して神の前に立つし、また神を代表して民の前に立つわけです。で大祭司というのは、ただその生贄をやり取りする肉屋さんじゃないんですよ。そうじゃなくて、彼はその弱さを、自分、2節にあるように、自分自身も弱さを身にまとっているって。なんか肉を着ているということは不完全なわけですよ。その自分のためにも罪の生贄を捧げないといけないぐらい不完全なわけですよ。だから自分もその神の前に 100% 正しいわけじゃないけども、100% 正しくないと大祭司としての役割を果たすことができないので、毎度毎度その自分のその罪のために、自分のその気がつかない罪のためにも、毎日毎日その自分のために、罪のための生贄を捧げる必要があったわけです。だからある意味、その弱さという、自分もその不完全だから、その不完全なその民がいろんなその罪を抱えてくるわけですよ。でその時に大祭司は、その無知な迷っている人々を思いやることができるって。だから、また私は罪を犯してしまいましたって。もしくはその神の律法を全く知らないで、でこのようなその行いをしてしまいましたって。神が願っておられるような、その神が規定しておられるその規定に引っかかるようなことをしてしまいました。もしくはこれをしませんでした。そうやってその人々がたくさん持ってくるわけですよ。毎回毎回。で、そのたんびに、なんか、舌打ちして、チッとかって言って、こいつまた来よるとか、あ、本当にこいつバカだなとか、そうやって心の中とかで思わないわけですよ。自分も弱さを抱えてるからです。その弱さを知ってて同情するからです。だから、大祭司というのは、その自分自身も、この身にまとってる弱さのゆえに、周りの人たちを憐れむことができる人じゃないといけないですよ。無知で迷っている人々にその優しく接してあげるんですよ。私の罪をあがなって、私の罪をあがなうために、どうかこの生贄を受け取ってくださいって、神に捧げてくださいという時に、憐れむ心とか優しい心がなかったら、めんどくせえなとかってやったら、その人、神とのその関係をその気づくことできないんですよ。そして当然その自分も、命の危険にかかるわけですよ。大祭司として立てられてるわけだから。だからその同情心とか、本当かわいそうにって思う、そのようなその憐れむ心っていうのは、大祭司には必要不可欠な資質だったわけです。ただし、ここにも書いてあるように、大祭司というのは、その人間だったので、不完全さを抱えるわけですよ。肉の弱さを抱えるわけです。だから民のためではな、ためだけでもなく、自分のためにも生贄を捧げる必要があったわけです。で、このようなその大祭司になるには、じゃあどうしたらいいのか。で、修行を積むとか、なんかテストを受けるとか、資格を得るとか、そういうもんじゃないんですよ。4節に書いてあるのは、この名誉は自分で得るのではないって。だからどんなに自分で努力したところで、大祭司としての栄誉を受けることはできないんですよ。誰も。 でもアロンのように神が召してくださって、だから神がそれ任命するんですよ。あなたを私は大祭司としようって。で、大祭司の役割がアロンに与えられたってわけです。で、基本的にはそのアロンの息子たち、特にその長男とか、そのが大祭司の職というのを受け継いでいくんですよ。これも、そのもちろんその血縁関係の中で決まっていくんですけども、ある意味その神がアロンを選んだということは、その子孫たちも選んだということになります。でも長男であればいいのかっていうと、そうでもないですよ。アビブとナダブみたいに、その、アロンの息子たちは、その異なった火を焚いて、彼らはその神の怒りを買って、で、天から火が下ってきて、二人は死んでしまいましたよね。だから、その長男じゃないといけないわけじゃないんですけども、でも、そのアロンの血統というか、アロンの血筋のものが大祭司になるということを神が決めておられているわけです。これが一般的なその大祭司との、大祭司の情報です。大祭司は人でなければいけないって。でも人であるがゆえにその弱さを抱えているから、自分のためにも生贄を捧げないといけない。でもその代わりに、その自分の弱さというのを知っているので、その弱さを抱えて、また罪を犯して、その生贄を持ってくる、神との関係をまたその正常に戻したいというふうに願っている人たちに優しく接することができるし、憐れんで同情心を持って接することができるんですよ。で、神がその大祭司を任命してくださると。それが大祭司です。5節と6節。同様に、キリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私はあなたを産んだと言われた方が、それをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われています。あなたは、とこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。この5節と6節というのは、そのイエス・キリストもまた神によって任命されて、召されて、大祭司となったということが書いてあります。この5節の、あなたは私の子、今日私はあなたを産んだというのは、詩編の引用ですね。2章の7節。神はイエス・キリストを産んだって、まあ、産んだっていうか、その人としてこの地上に生まれさせたっていうようなニュアンスですよ。神が別に産んだわけじゃないですよ。イエス・キリストはその被造物ではないから。で、さっきも言ったように、その大祭司は人々の中から選ばれるんですよ。だから、大祭司となるものは人間でなければいけないわけです。だから、神がそのイエス・キリストを産んだ。神がそのイエス・キリストをこの地上に使わせてくださったんですよ。この人間というその肉体を着てね。で、神の見姿であられる方であるにもかかわらず、そのあり方を捨ててですよ。人間のこの不完全な体を着て生まれてくださったんですよ。イエス・キリストは。で、それによって、その大祭司となる資格を得るわけですよ。イエス・キリストが、その神で、100% 神の状態で大祭司になることはできないですよ。100% 神が、その人間のその不完全さっていうのを、わかんないから。長嶋監督みたいに。長嶋茂雄さんは天才だから、できない人の、気持ちがわかんないんですよ。なんでこんなの取れないんだって。こんなのグーってやって、パンってやって、ポーンって打てばいいんだよって。グーって待って、ハッて取って、ピュッて投げるんだよ、みたいな。もう伝説的じゃないですか。もちろん長嶋さんも、その天才的な野球選手でしたけども、それでもその完璧じゃないんですよ。だから神からしたら、その私たちのこの、いつまで経っても、ダラダラダラダラしてたり、いつまで経っても、なんかできないできないとかってぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅしてることっていうのはわかんないんですよ。まあわかんないっていうのはちょっと語弊がありますね。ただ、イエス・キリストがその人として生まれてくださって、私のこの弱さっていうのを体験してくださってるんですよ。またいろんなその誘惑を受けてくださってるんですよ。だから、4章でも私たち読みましたけども、15節に、私たちの大祭司イエス・キリストは、4章の15節、私たちの弱さに同情できない方ではありません。 罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たち同じように試みに遭われたのですって。だから私たちのことを同情してください。わかるんですよ、私たちの痛みを。私たちの弱さを。私たちがそのぐじゅぐじゅしてしまうこともわかるんですよ。こうやって誘惑されるんだよねって。あ、こうやってその弱さを抱えるからそうなるよなって。それを同意はしませんよ。私がぐじゅぐじゅしたり、霊的に怠慢になることを、その弱さはわかるんだけども、でもそれを良しとはしないですよ。妥協はしないですよ、もちろん、その正しさに関して。だけど、理解してくださるんですよ。私の弱さを。憐れんでくださるんですよ。かわいそうにって。イエス・キリストは、その、人として生まれることで、また神によって生まれさせられるというか神が、そのイエス・キリストを地上に送ってくださることで、その、人として生まれ、人の弱さを体験し、そして弱さを知り、人にその悪魔からの、サタンからのその誘惑を受けるということも知り、もうすべての弱さを知って、私たちの弱さや、私たちのその怠慢さや、私たちのこの不完全さというものに対して、それのゆえに、私たちの肉のゆえに、神に従えないということに関して、かわいそうにって思ってくださる方なんですよ。同情してくださるんですよ。また、その私、あなたは私の今日私はあなたを産んだというこの言葉は、その復活なさったイエス・キリストに対して言われたものだというふうに言う人たちもいます。両方ともそうですよ。復活なさったことによって、その、神がイエス・キリストに大祭司の役割を与える。100% 神であり、また 100% 人間であり。だから神の側の考えもわかるし、また人間の側の考えも 100% わかる。そんなその大祭司は今までいなかったですよ。人間の大祭司、人間 100% 人間だけの大祭司っていうのは、人の弱さには同情できるんだけど、神の正しさっていうのにはやっぱりわかんないんですよ。だけどイエス・キリストという方は 100% 神で 100% 人間なんですよ。この復活を通して。だからその、黄泉に3日間下ってくださっていて、でそこから神が、その神の力によってイエス・キリストを死者の中から蘇らせたわけじゃないですか。でそのことを指して、今日私はあなたを産んだというふうに、言っているというふうに理解する人たちもいます。まあどちらでも、結局は 100% 人間である必要があって、また 100% 神である必要が、この大祭司には、特にこの、完璧な大祭司には求められるということですね。で、6節別の箇所でこうも言われていますというところですけど、これは、詩編の110編の4節。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司であると。だイエス・キリストはそのメルキゼデクの例に習った大祭司だというふうに、このヘブルの記者は言っています。また、詩編を読んだ人もね。で、これヘブル人への手紙ですから、通常ヘブル人であれば、そのイエス・キリストがなんで大祭司なんだよって突っ込みが入るんですよ。なぜですか？そうですね。そのレビ族じゃないし、そのアロンの、家系でもないからですよ。イエス・キリストは何族でしたっけ？ユダ族ですよね。だから、そのユダ族であるイエス・キリストが、その大祭司にはなれないでしょうっていうふうに、その突っ込みが入るはずなんですよ。ヘブル人の手紙だから。祭司になるには、レビ族である必要があるし、大祭司になるには、アロンの家系である必要があるからです。でも、メルキゼデクという、その、祭司がまたいるんですよ、別に。この、メルキゼデクは、アロンの子孫ではない大祭司です。そもそも、その、アロンとかが、まだ生まれる前の人だから、このメルキゼデクっていうのは。創世記の、14章、18節から、20節。あ、開けなくていいですよ。創世記の14章の18節から20節。アブラハムがまだアブラハムになる前、アブラムって名乗ってた時に、彼のその、妻とか、その、働いてる若い人たちとか、家畜とか、そういうのをその留守の間に全部持ってっちゃうんですよ。ケドル・ラオメル王という人と、その王様に仕える別の王様たちが、その連合軍が来て、で持ってっちゃうんですよ、全部。 で、それでアブラムは彼らを追いかけて、で、若い人を300人連れて、で、その彼らからその自分たちのそのものを自分の妻も、また、自分たちのものもすべて奪い返してくるわけですよ。で、その時に、帰ってきたアブラムに対して、このメルキゼデクという、まあ、サレムの王というふうになってますけど、サレムの王メルキゼデクが来て、で、彼はその祭司だったって、神の祭司だったというふうにそこに書いてあります。で、アブラハムを祝福するんですよ。で、通常、その位の高いものが、位の低いものを祝福するって、この後にヘブルに出てきますけども、だから、そのメルキゼデクという人は、アブラムよりも位の高い人なんですよ。彼がアブラムを祝福しましたからね。で、その、このメルキゼデクの、メルキゼデクと等しい、メルキゼデクの位に等しい祭司として、イエス・キリストは神から任命を受けているわけです。だから、ユダ族だからとか、レビ族じゃないし、またアロンの直系でもないからとかって言って、イエスは、大祭司にはなれないということにはならないわけですね。だから別のそのルートがあるんですよ。で、このメルキゼデクの位に等しい祭司として、イエス・キリストがどのような大祭司なのかというのは、7章に行かないと出てきません。まあ、その理由もまたこの後に書いてありますけども、だからそのメルキゼデクとか、メルキゼデクの位に等しい祭司っていうのは、どういうものなのかということは、2週間後お楽しみにですね、6章を終わって7章になってきますので、その時に詳しくお話しします。で、イエス・キリストはそうやってその神から任命されて大祭司になったんですけども、ただその、じゃあ、我が息子イエスよ、あなたは今日から大祭司だとかって言って、そうやってその大祭司になったわけじゃないんですよ。プロセスがあるんですよ。イエス・キリストが大祭司になっていったプロセスが、この過程があるわけです。それをすっ飛ばしてだったら、やっぱりその、片手落ちになってしまうというか、そこから学ぶことがたくさんあります。7節から11節の全般をお読みします。ヘブルの5章、7節から11節。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてこの経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司となられたのです。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっていた、持っていますまでかな。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますと、このヘブルの記者は言っています。そうやってその大祭司となっていったプロセスというのがあるんですよ。で、このプロセスの中で何をイエス・キリストがそのしていったかっていうと、8節に書いてありますね。イエス・キリストは御子であられる方なのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学んだって。大祭司となっていくプロセスの中でイエス・キリストは様々な多くの苦しみによって従順を学んだんですよ。イエスが、ま、その肉体を持って生きている間ですよ。イエス・キリストは様々な苦しみを受けました。イエス・キリストがその苦しみを受けたということはですよ。で、クリスチャン史上、イエス・キリストほどクリスチャンな人はいないわけじゃないですか。それは当然ですけど。イエス・キリストほど神から祝福された人はいないですよね。人間として。イエス・キリストほど神に従った人もいないですよね。そこは同意できますよね。その方が苦しまれたんですよ。だから、イエス・キリストを信じたら、この全ての苦しみから自由になるとか、苦しみは一度もその体験しなくて済むようになるってことはありえないんですよ。イエス・キリストは苦しみを苦しみを通って完全なものとされたというふうに書いてありますよ。そしてその苦しみを受けたことによって、 その従う人々を常しえの救いを従う人々に常しえの救いを与えるものとなったって。そして神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司となったというふうに書いてあります。だから苦しみというのは、苦しみは神は私たちが苦しむことを許可なさるんですよ。イエス・キリストが苦しんでおられるように、それは私が従順になるためですよ。私が従順を学ぶためですよ。私の信仰が成長していくためですよ。苦しみってどういうことをイメージしますか？何が皆さんの苦しみですか？病気とか、貧しさとか、失敗とか、人間関係がこじれてしまうこととか。で、大体その自分が神に従わなかったがゆえに、正しいことを行ったり、正しいことを言わなかったりするがゆえに、なんか刈り取る苦しみみたいなってイメージがあるじゃないですか。苦しみっていうのは、まあそういう苦しみもあります。でも、それはあくまでも私がその種を、悪い種をまいたものを私が刈り取ってるに過ぎないんですよ。神が私たちに、その、そういう苦痛を与えようとして与える方ではないんですよ。神は 100% 私にを祝福したいんだから。でも、神が私に与える苦しみというのは、神がイエス・キリストに与えた苦しみというのは、どういう苦しみかというと、自分に死んで、神に生きるってことですよ。自分に死んで、神に生きるということですよ。これが、神が私たちに与える苦しみなんですよ。イエス・キリストはゲッセマネの園で、できることなら、他に方法があるんであれば、どうかこの杯を私から遠ざけてくださいって。そう祈ったんですよ。イエス・キリストのその本心としては、できたら十字架なんかかかりたくないって。できたら私の罪、私たちの罪を負って、死ぬってなんかしたくないって。神から断絶されて、罪を負って、黄泉になんか下りたくないって。それが本心じゃないですか。それが自分ですよ。でもイエス・キリストはその後に、できることなら他に方法があるんであればこの杯を私から遠ざけてくださいって。でも、あなたの御心がなりますようにって。だから、自分の考えとか、自分のこだわりとか、その自分が考えていること、自分がそうなるといいのにって思っているその願いっていうのを、その手放して、あなたが願っていることは何でしょうかって。私はこうなるといいと思ってるんだけども、あなたの御心が、あなたが考えておられるその計画が実現しますようにって、本当に心から祈ることですよ。私たち最近午後の学びでやりましたけども、なぜ私たちがその感情的になって怒ってしまうかっていうと、自分のその期待が裏切られるからですよ。自分の期待通りになっていかないから、自分のが期待しているように状況が変わっていかないから、自分が期待してたように目の前の人たちが変わっていかないから、自分が変わっていかないから、だからそのいろんなところにその自分の怒りっていうのをぶつけるんですよ。うまくいかないっていうのをその神にぶつけるんじゃなくて、人にぶつけたり状況にぶつけたり自分にぶつけたりするんですよ。だから怒るんですよ、感情的に。怒りというのはそれ自体悪いものじゃないですよ。感情というのは私の中に何か問題がありますよということを私に知らせるものじゃないですか。そうやってその怒りの感情っていう、なんかうまくいってないっていうその感情があるときに、神に持っていくんですよ。で、そこはめちゃくちゃ戦いですよ。で、自分のその感覚からすると明らかにこの人が悪いじゃないかって。私の同僚が、私の友人が、私の妻が、私の子供が、この人が悪いって。こんなに不快な思いをさせるのは、この人がこんな変なことをやるから、こんな態度をとって、こんなことを言ってくるから、だからだって。なんてこと言うんだ、この人はって。なんていうその態度を私に対して取るんだって。でも神は、許せって言ってるんですよ。だからめちゃくちゃ苦しいですよ。本当にその神が願っておられることを、ことに、私のその思いというのを沿わせようとするときに。 許しなさいとかっていう時に、その私のこのふつふつ湧いてくる怒りっていうのを神のもとに持ってって、ものすごいこれ作業なんですよ。私この人のこと嫌いですって、この人を見てるとイライラしますって、ムカつきますって、もうどう、なんでこんなこと私にしてくるのかなっていつも思いますって。でもあなたがこの人のこと許せって言うから許そうとしてますけど、もうそれも嫌なんですってあなたが今すぐこの人に仕返しをしてくれることを私は願いますって心からでもあなたの御心がなりますようにって、私は許したくないんだけども、あなたが私に許せと言うなら私に許す心を与えてくださいって、力を与えてくださいって、問題から目をそらすことじゃないんですよ。その問題に思いっきりその向き合って、思いっきりその正面からぶつかって、神に頼って、神に期待して、神に信頼して、この問題に向かっていくんですよ。追求するんですよ。それが神が願っておられること、自分に死んで、その神に生きるってことですよ。むちゃくちゃしんどいんですよ。綺麗事じゃないっていうか。で、神が願っておられるように私が生きることができますようにっていうのは、なんか綺麗な祈りですよ。その耳障りがめちゃくちゃいいんですよ。素晴らしいって思うんですよ。でも実際は自分がなんか怒ってしまう、その怒ってしまう相手を許したり、その人のためにその忍耐して、その人のために取りなして祈ったり、その人に仕えたり、その人にその親切な言葉をかけたり、態度を持ってその柔和な思い、心を持ってその人に接したりするというのが神が願っておられることなんですよ。で、こういうその神が願っておられることが、私のその毎日の生活の中に、その、組み込まれていって、思いとしてその与えられていって、その一つ一つに向き合って、さあ、じゃあ神が願っておられるからやろうという時に、私の中に苦しみっていうのは生まれてくるんですよ。これは私に神が与えてくださる苦しみですよ。神に従おうとするがゆえにですよ。神に従おうとするがゆえに苦しむんですよ、私の肉が。聖霊が私の肉を殺すわけじゃないですか。神に従おうとするときに、神に助けてくださいって、もう、もう許したくもないし、声なんかかけたくもないし、もう無理っすって言いながらでも、でもあなたが私にそうやって願っておられるんだったら、これができるように私を助けてくださいって。イエス・キリストは、この苦しみの中で、何をしたかっていうと、大きな叫び声を上げてるんですよ。7節に書いてありますよね。涙を流してるんですよ。だから本当にその神に従うということのためにですよ。明日、なんていうのかな、もう自分、私も経験ありますけど、なんか病気してね、それでもう熱が出て うなされてる時に、ああ、もう助けてくださいとか、これが早く良くなりますようにとかっていう、その、祈りっていうのはしたことありますよ、何度も。でもどれだけ私がその神の願っておられることに、私自身がその従順になるために、私を変えてくださいっていう、その大きな叫びと涙を持って祈る祈りを、私がこの人生の中でどれだけしてるかじゃないですか。私がどれだけ神に対して従順になるかっていうのは、もちろんその最初のスタート地点っていうのは、神がこれほどまでに私を愛してくださって、私を許してくださったっていうところがスタート地点ですよ。宗教的に戒律を守るとか律法を守るとか、ここに書いてあるからこうしないといけないとかって、そういうんじゃなくて、神が私のことを愛してくださったから、私のことを許してくださったから、だから神に従いたいというところから、私たちスタート地点、そこから始まるんですよ。で、その神が願っておられる事柄に対して、私もそのやりたいんだけども、やだーっていう、その肉とのこの霊と肉がぶつかる、ここに苦しみが出てくるんですよ。イエス・キリストは十字架にかかることによ、かかるそのこと、イエス・キリストは嫌だったんですよ、肉はね。その神に従いたくない、自分の肉を抱えてて不完全なその体を着てて、神が明らかにその十字架にかかることを自分に言ってるんだけども、嫌だっていうことを大きな叫びと涙を持って神に訴えたんですよ。その弱さを知ってるんですよ。私たちが嫌だって思う、その弱さをイエス・キリストは知ってるんですよ。そしてイエス・キリストは祈ったんですよ。嫌ですって。 でもあなたの御心がなりますようにって。でも私の願いはこの杯を 私から遠ざけてくださることです。嫌だーってでもあなたの御心がなりますようにって。究極的な嫌だですよ。こんな他の人たちの、すべての人たちのその罪を自分が全部負うんだから、一つも悪いことしてないのに自分がその罰を受けるんですよ。十字架にかかって死ぬんですよ。苦しいですよ。黄泉に下るんですよ。ありえない屈辱とありえない痛みですよ、十字架なんて。それ嫌だですよ。イエス・キリストはその苦しみを通って大祭司としてその完璧な方となっていったんですよ。従順を学んだんですよ。従順は、神に対して従順になるということは、それ自分の肉とか自分のこの不完全さというか、この罪の性質、罪を抱えているこの肉体からすると苦しみを伴いますよ。でもその中で私たちはイエス・キリストのようにその従順を学んでいくんですよ。私たちは基本苦しむのは嫌ですよ。嫌いですよ。まあ私たちと言ったら分かんないですけど、私は嫌いです。苦しむのは嫌です。苦しむような状況で喜ぶことはできないし、喜ぶどころかもう嫌なんですよ。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって。できることならこんな経験したくない、体験したくない、こんな思いもしたくない、嫌だって。でもイエス・キリストは苦しみの中で従順を学んだんですよ。ここでですかって、あなたに従うんですかって、この人を許すんですか、この人に親切にするんですかって。え、私が悪いんですかって。私が悪いということを認めるんですかって。従順を学ぶには基本的に2つあります。2つの方法があります。私がその学ぶ、従順を学んでいく中でその多く取ってしまうその学び方っていうのは、自分の失敗を通して学ぶんですよ。神に従順になれなくて罪を犯して、その罪の刈り取りの上にもっと苦しむんですよ。最初の苦しみは神に従うか、その自分の肉に従うか、どうしようっていう、そこで苦しむんですよ。でももう、嫌とかって言って、その、どうせ私にはできないしとかって、私はどうせとか、うわーとかぐじぐじぐじぐじして、その自分の弱さを言い訳にして、で、その、神に従わないから、当然、悪い種をまいて、悪い実を刈り取って痛い思いするんですよ。で、ああ、こんな痛い思いするぐらいだったら、もっと神に願っとけばよかったとか、もっと神に期待しとけばよかったとかって言って、そうやって失敗を通して学んでいくんですよ、従順を。で、苦しみながら従順を学ぶんで、あ、ごめんなさい。その、自分の刈り取りをしながら従順を学ぶっていうことが私多いです。でも神は、そのような失敗を通して私たちに従順を学ぶ前に、学ぶよりは、失敗しないで、その自分の肉と戦いながら、それを苦しんで、そういう苦しみですよ。自分の思いを取るか、神の願いを取るかという、その苦しみの中で、その聖霊によって力をいただいて、聖霊によって自分の肉を殺してもらって、神に従っていくという、そうやってその従順を学んでいく、イエス・キリストのように学んでいくということを、神は願っておられるんですよ。イエス・キリストはそのために大きな叫び声も上げたし、涙も流したし、祈ったし、願ったんですよ。そしてその経験さのゆえに受け入れられたって。英語の訳を見てみると、経験さ、この経験っていうのと、fear っていう言葉、恐れっていう言葉が使われてますよ。だからその別の言葉だと、その reverence っていう言葉、それはその畏敬の念を抱いているとか、そういう意味での恐れてるという。だ、神を敬う、神を恐れるがゆえに、その神に従う。で、そういうそのイエス・キリストの姿勢のゆえに、神を愛し、神を敬い、神をその恐れるがゆえに、その大きな声を上げて、祈り、求め、涙を流して、祈り、求めている中で、その自分の肉を殺してもらって、そして神に従っていくその従順を学んでいったんですよ。そのイエス・キリストの姿勢のゆえに、イエス・キリストの願いや祈りというのは聞き入れられたんですよ。だから、失敗を通してじゃなくて、その従順になっていくことを通して従順を学んでいったんですよ。神が願っておられるように。神の意に従順になりたいのであれば、この肉との戦いというのを、もちろんその悪魔も私の肉を応援してくるから、 そこに入ってくるんですけど、私の肉と私の内側に住んでおられるその聖霊が戦うところ、この苦しみは本当は嫌なんですよ。だから、ちょっと霊には黙っててほしいんですよ。肉に従うことが楽だから。ちょっとこれやってからとか、明日になってからとか、もうちょっとこれがなんか収まってからとか、そうやってどんどんどんどん後回しにしていくんですよ。そしたらどうなるかですよ。11節の後半から14節です。ヘブルの5章、11節の後半。あなた方の耳が鈍くなっているため、解き明かすことが困難です。このメルキゼデクのことについて、そのメルキゼデクの位に等しい大祭司ということを説明するには、あなた方にはその難しいって説明できないって困難だって。12節。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ここでその硬い食物っていうのと、その乳、そのミルクが出てきます。もちろん例えですけども、このヘブルの記者は、これを読んでいる人たちに対して、私はメルキゼデクの位に等しい大祭司イエス・キリストについてもっと解き明かしたいんだけど、できないって。なぜなら、あなた方の耳がその鈍くなってるからだって。耳が鈍いっていうことは、その耳が遠くて、耳くじらなわけじゃないんですよ。耳が本当にその物理的に聞こえないとかじゃなくて、だから耳に問題があるんじゃなくて、心に問題があるんですよ。で、この耳が鈍いっていうその、ギリシャ語は、こう、耳が鈍くなってきているって、このプロセスっていうんですかね。最初からいきなり鈍いわけじゃなくて、その急に鈍くなったわけでもなくて、その徐々に徐々に鈍くなっているっていうその、ニュアンスがあるそうです。だから、イエス・キリストを信じて、そしてイエス・キリストにその従って、御言葉によってその従って歩んでいくっていう、その良い大人になっていく、その成長曲線を正しく、歩んでた時があるんですよ。でも、あるところから、その、いろんなその理由は考えられますけど、その、どんどんどんどんそれがずるずるずるずる成長曲線が、その、崩れてきて、で、また、バックスライドしていって、戻ってきてるんですよ。耳が鈍くなっていってるんですよ。耳が鈍いということは、どういうことかっていうと、その神の言葉を信仰で受け止めることとか、神の言葉を毎日の生活の中で実践する、御言葉に生きるっていうことに興味がなくなってくるんですよ。そういう状態ですよ。喜んで聞くんだけども、それを日常生活に持っていかないんですよ。持ち帰らないんですよ。そうすると、神が願っておられることっていうのは、その分かんなくなってくるんですよ。教会にいるときには、なんか分かったような感じがするんですよ。でもお家に帰ったりして、それでその仕事に行ったりすると、そうすると、この御言葉をもう思い巡らしたり、もう一回味わったりすることがないから、だから何だったっけってなるんですよ。で神がその私たちに互いに愛し合いなさいって言ってる、例えばそういうことも、忘れてしまって、で、その自分の肉にかまけてくるんですよ。自分の肉は神に従うこと、従順になることを願っていません。神を愛するとかやるよりは自分を愛してたいんですよ。神が願っておられることをその実現しようって、そのためにその祈ろうとか、取りなそうとか、追求してみようとかっていうそういう思いっていうのに真っ向から肉っていうのは対抗するんですよ。対立するんですよ。常に争いがあるんですよ。そんなこと言っても俺にはやることいっぱいあるし、毎日の生活も回さんといけんし、息抜きも必要だし、あれもこれもやらんといけんのじゃって言って、その思いっきり対立してくるわけですよ。それで苦しむことを選ばないんですよ。神に聞き従うということは苦しいですよ。でも日常生活にその御言葉を持って帰れなかったり、それを思い巡らさないということは、神に従うことがその日常生活の中で興味がないということは、その 神に従うということを選ばない、つまりその苦しむ、戦うということを自分の肉に対してですよ、戦うということ、また悪魔に対して戦うということをそれしないということですよ。必然的に負けるんですよ、戦わなければ。私の肉は強いから、私がその霊に負かなければ、霊にその栄養を与えなければ、御言葉を読んだり祈ったり力を求めたりしなければ、肉との戦いっていうのは戦えないですよ。40日間美味しいご飯食べてしっかり寝て戦いに出かけていく肉と、40日間全然寝ることもなく、そして休むところもなく、食べ物も全く与えられていないその霊と戦ったら、どっちが勝つかというともう明白ですよ。肉が簡単に勝ちますよ。もちろん神は私の肉なんてもうひとひねりですけども、でも神はそうやってその私の意志を無視して、その私を制圧したりしないんですよ。優しい方だから。だから自分がその日常生活の中でその神の言葉とか神の願いを実践することにはあまり興味がないから、持ち帰るとかそういうの興味がないから、苦しむことを選ばないで負けを選ぶんですよ、逆に。まあいいやって、どうせ私にはまだ早いしとかつって。そうすると御言葉が滑り続けるんですよ。神がその本当にあなたを変えるとか、神があなたから決して離れないとか、神があなたを許しておられるとか、神があなたに必要なものをすべて与えてくださるとか、神はあなたにその、あなたを祝福して、そしてその愛するとか、その神が願っておられるそのすべての良い実を結ぶことを神は願っておられるとか、そのためにキリストの御名によって求めたら何でも与えられるとか、聖霊で満たされるとか、あなたを通してイエス・キリストの福音が広がっていくとか、で、そういうその約束とか、そういう御言葉を、神の御言葉を聞いても滑っていくんですよ。ふーんって。私にはどうせ怒らないしって。まあそうは言うけどって、どんどんどんどん滑っていくんですよ。自分の中に入ってこないんですよ。シュンシュンシュンって滑っていくんですよ。戦わないっていうか、その苦しいのが嫌だからですよ。そうやって持ち帰らないで、日常生活に。イスラエルの民は、そうやってどんどんどんどん神が願っておられることに、その自分のその興味を持っていかないというか、自分の思いを向けないから、その神の言葉とか、神が見せてくださる、毎日のように見せてくださる奇跡とか、印とか不思議とか、そういうのがどんどん滑っていって、全然心に引っかかってこないんですよ。信仰と結びつかないから、最悪彼らはその神に従うとか、神を信じるってことをやめたんですよ。だから耳が鈍いってことはかなりやばいですよ。神の言葉を聞いても、それを日常生活に持っていこうとしない。あえて、それはもう教会生活、日常生活、家庭生活と職場生活、学校生活、もう全部その切り分けして、その教会生活以外では、その御言葉を思い起こさないみたいな、そういうその習慣を作ってしまうのは、やっぱりまずいですよ。耳がどんどんどんどん鈍くなっていって、入ってこないから。でも最初からもう苦しむことをやめて、戦うことをやめてるから、負けることを選択してるので、大丈夫、勝てるからって、イエス・キリストにあって、何でもできるんだって、イエス・キリストにあって強められるんだって、大丈夫っていうふうなその言葉がどんどん滑ってきて入ってこないんですよ。心に引っかからないんですよ。そうやって、幼子になっていってしまってるんですよ。年数からすれば、教師になっていなければならないくらいなのにって。だから、年数じゃないんですよ。私何年クリスチャンやってますとか、私何年教会に行ってますとか、私何年何年とか、どのくらい教会に行ってますとか、それはじゃないんですよ。そうじゃなくて、どれだけ私が日頃学んだ、また教えられたこの御言葉というのに向き合って、いや、苦しいですよ。御言葉に従うとか、神に従うということは自分の肉にとってですよ。それでも神が願っておられるんだったら、ここの私が変えられるって言うんだったら、主どうぞ私を変えてくださいって、私がもっとこの人を愛することができるように変えてくださいって、今はこんなんですけどって、私のその一つ一つの問題を明らかにして、それをその解決してってくださいって、大きな叫び声と涙を持って祈って求めるんですよ、願うんですよ。そうしたら神は私たちにその勝利を与えてくださって、私の肉に対してですよ。 人よりも偉くなるとかそういうのじゃなくて、私の肉に対してその勝利を与えてくださって、この神に従わないという領域がその従順という領域に変わっていって、神の願っておられることがその実現する領域になっていくんですよ。でもそれをしないので、その幼子になっていってしまうんですよ。耳がその鈍くなっていって、全てのクリスチャンが教師になる必要があるんですよ。別にその牧師教師の教師じゃないですけども、御言葉でその何て言ってるかとか、御言葉によるとこう書いてあるよって、お互いがそのお互いその聖書を開きながら、ここにこう書いてあるだから大丈夫だとか、ここにこう書いてあるだからそれはまずいに違うかって、ここにこう書いてあるだから一緒に祈って神に助けを求めようって、そうやって神が願っておられることをその自分が学んで、そしてそれをその自分のものにしていくので、教えられるようになっていくんですよ。新しく来た人たちにその伝えていくんですよ、御言葉を。そうやってお互いが教師になれるわけじゃないですか。でもこの人たちは成人するどころか、その幼子のまま、幼子になってしまっているって。だから硬い食物を食べることができないって。霊的な成長、その信仰の成長っていうのは、年月は関係ないですよ。その人がどれだけ御言葉に日常生活で向き合ったか、聞いた御言葉がどれだけその信仰と結びつくために、その苦しんだかですよ。いい意味で。キリストのように天のお父さんに信頼して苦しむことを選択したかですよ。ある人が言ってましたけど、その幼子っていうのは、赤ちゃんっていうのはよく眠るって、よく眠りますよね、確かにね。だから私たちも同じようにその霊的に幼子になっていくと、耳がその鈍くなっていって、それでキリストのことをその思い巡らさなかったり、神が願っておられることをその思い巡らさなかったりしていくと、どんどん眠くなってくるって、霊的に眠っちゃうって。赤ちゃんはいいですよね、眠ることで成長するから。でも霊的なその成長、信仰が成長していくことに関しては、眠ってては成長しないんですよ。あなた方は幼子になってしまっていて、その赤ちゃんが飲むそのミルクを飲むようになってしまってるって。でそのミルクというのは神の言葉の初歩ですよ。初歩的な信仰の幼子のための教えですよ。まだその義の教えに通じてない者たちへの御言葉、例えば神は愛してあなたのことを愛してるとか、神はその恵み深いとか、憐れみ深いとか、イエス・キリストになって許されてるとか、みんな必要ですよ、このようなミルクというのは。でもこればっかりじゃないじゃないですか。今言ってるようなその神に従うことによって、従うことを選択するっていうことは苦しむっていうことも伴うって、私の肉にとって苦しいって、そういうことっていうのは、この義の教えであり、硬いんですよ。ミルクっていうのは、もうとにかく神の恵み、神の憐れみ、神の愛なんですよ。で、福音は私たちすべての人にとって、その信仰的に大人になった人も、まだ幼子である人たちも必要です。けど、そればっかりでは成長しないんですよ。小学校の高学年になって、大学生になって、おじさんになって、まだ父を挑んでますとかって気持ち悪いじゃないですか。それではその大きくなっていかないですよ。しかも第一ペテロの2章2節、第一ペテロ2章2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。第一ペテロの2章の2節です。だからそのもし自分が幼子だって言うんであればですよ、思いっきり御言葉の父を慕い求めたらいいんですよ。まだ私はそのこういうその苦しむとかそれ無理だって。だけどその神の愛とか神の許しとか恵みとか憐れみとかそういうのを聞いて、はっきりとこの救いを確信したいって言うんであれば、その御言葉の父を、飲みやすいこの御言葉を飲んでればいいんですよ。それによって成長するから、そして救いを確信することになるから。ここを通ってないのに、まだはっきりとしたその救いの確信がないとか、まだちょっとまだ幼子だっていうのに、いきなりその神に従うとか信仰の従順とか、そういうことを聞こえばかっこいいんだけど無理なんですよ。ようやくその歩きたての1歳の子とかに 1500m 走れって無理じゃないですか。小学校3年生とか、3年生4年生とかになったら、校内マラソンで2キロ走るんですけど。2000m ですよ。大変だなと思いますけど。でもようやく歩けましたっていう人たちは、無理ですよ、そんなの。幼子は。だからもし自分がまだ幼子なんだって言うんであれば、本当にその純粋なこの御言葉の父を慕い求めたらいいんですよ。この恵みのその福音をもういくらでもいくらでも何度でも何度でも味わえばいいですよ。開けなくていいですけど、詩編の34編、8節。詩編の34編の8節。神の素晴らしさを見て、そしてそれを味わいなさいって。だからもう何度でもその神の恵みとか私に向けられている愛というのを味わって、それをその見つめて、何度でも何度でもそれを味わえばいいんですよ。それでいいんですよ。みんな必要ですよ。でも、ずっとそればっかりではまずいんですよ。私たち成長していくもんだから。成長しないのは、その御言葉、聞いた御言葉を日常生活に持っていかないからですよ。聞いた御言葉に向き合って、私の肉が反発するんだけども、この神に対して助けてくださいって言いながら、その私が神が願っておられるように、その生かしてくださいって。そのように、その祈るその戦いが必要なんですよ。私たちの戦いっていうのは、祈りですよ。祈らないと戦えないですよ。もうそもそも御言葉を学んでいかないと、その戦う意味もないですよ。意味もわからないですよ。なぜ戦うのかって。自分の肉と神の願いっていうのが思いっきり違うっていうことがわかんないから。でも、御言葉を聞いて学んで、そしたらそれを持って帰って戦うんですよ。神に戦ってもらうんですよ。精霊に戦ってもらうんですよ。自分が自分を戒めるとかじゃなくて、神に助けを求めるんですよ。ある時には涙を流すかもしれないですよ。助けてくださいって。そうやって、私の肉が殺されて、私のその霊が、その分野、その領域を、勝ち取って、そして、実を結んでいくんですよ。硬い食物は、義の教えで大人のものだって。経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものだというふうに書いてあります。感覚っていうのは使わないと培えないですよ。どんなにやっぱりその素晴らしいプロ野球選手とか、プロのテニス選手とか、プロのそのスポーツ選手だったとしても、怪我とかで結構長い間そのブランクが空いてしまって、1年ぶり、2年ぶりとかにバッターとして打者として打席に立ったり、ピッチャーとして投げたり、そういう時にやっぱりどうしても、このブランクを感じてしまうじゃないですか。この感覚っていうのがなくなるんですよ。偽札をその瞬時に見分けることのできるその感覚のある銀行員っていうのは常に本物のお札を触ってるから見分けることができるんですよね。だから感覚っていうのは使わないと培えないんですよ。で、私の毎日の生活の中でこれは神にとって受け入れられるんだろうか、これは神にとって受け入れられないんだろうか、これは神が喜ぶことだろうか、それともこれは神が喜ばないことだろうか。で、そうやってその毎日の生活の中で学んだ御言葉をそのもとに、私がこの一つ一つのことを考えたり言ったりやったりするたんびに、その、吟味してみるというか、そういうことをこの感覚的にこれは神が喜ばれるかなって。私今こんなことをこの人に対して言っちゃったけども、この発言というのは神が聞いて喜ばれただろうかって。で、そういうことをその感覚として使っていかないと。ローマの12章の2節ね、私たちがその生きた清い備え物となるっていうのは、神にとって何が受け入れられ、何が完全であるかをわきまえ知るために、その心の一心、考えの一心によって自分を変えるってところじゃないですか。で、これを毎日の生活の中でやっていくんですよ。御言葉によって上書きするんですよ。自分の感覚、間違ってた感覚を、神のその感覚、善悪の基準っていうのは自分の中にあるんだけど、それを神の善悪の基準によって、それを 上塗りしていくんですよ。上書きしていくんですよ。で、その上書きするのは、その、肉が嫌がるんですよ。あーって。でも、神がこう言っておられるって言って、その上書きしていくわけじゃないですか。そこに苦しみが出てきて、そこに戦いが出てくるんだけど、その神に頼ったら、神に助けてくださいって祈ってったら、必ず勝利するんですよ。上書きされるんですよ。で、そうしている、その続けていると、良いものと悪いものとを見分ける感覚を、が訓練されていて、分かるようになってくるんですよ。自分の今のこの言動、あ、これまずいって。 あ、これは本当に神がやってくださったなって、神が与えてくださった良いものだな、良い行いだな、神に感謝しようって。いつもそうやってその思い巡らせてたりするから、だからわかるんですよ。でも何も考えないで、その赤ん坊みたいに、その出されたものを全部口の中に入れてったら、苦いのか甘いのか、しょっぱいのか、なんかわかんないようなものを全部口に入れるじゃないですか。誤飲とかして、大変じゃないですか。見てないといけないんですけど。だから赤ちゃんみたいにその手にするものすべてを口に入れちゃいけないんですよ。これはちゃんとパッケージがあるから、神がこれをやったら痛いですよって。これをやったらそのあなたは必ず刈り取りますよって。これは罪ですよって。これはまずいですよって。でもこれはその神が私が喜びますって。私の願いはこれですって。書いてあるはずなんですよ。何でもかんでも自分の感覚任せにやってたら、その、毒物でも何でも飲み込んじゃいますよ。私たち。フィリピの一章の9節には、その真の知識と識別力によって、教会の愛が豊かになるというふうに書いてあります。フィリピの一章の9節。だから、この教会の中に、大人が増えれば増えるほど、つまり、経験によって良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練されていった人たちが増えていけば増えるほど、この教会の私たちの間に愛が豊かになり、互いに愛し合うということが実現していくんですよ。で、そうやって教会は立て上がっていくわけじゃないですか。エペソの4章の11節から13節も、そのイエス・キリストご自身が使徒とか、預言者とか、伝道者とか、牧師とか教師とかを立てたって。それ御言葉で養って、整えて、生徒たちを。そして、奉仕の働きをさせて、キリストの体が、教会が立て上がっていくためだって。そして私たちが一致していくためだって、愛によって。だから、私たち一人一人が、それぞれのその生活の中で、神が願っておられることが何なのかということを、その御言葉から学びながら、また祈りながら、それを持ち帰って、その、自分の日常生活でやってみるってことは必要ですよ。励ましを受けて、じゃあやってみようって。で、その感覚を、御言葉を使うということを、神が何を願っておられるかということを思い巡らすということを、毎日の生活の中でやってみるってことですよ。で、負けるのは簡単です。祈らなければ求めなければいいから。もう肉に勝たせたいんだったら何もしなければいいんですよ。でも、そうしてると、やっぱ従順は学べないし、そうしてると、どんどんどんどん私たちの耳というのは、疎くなっていってしまいますよ。最終的にはもう、神が何を言ってるか、興味がなくなってしまって、もう、習慣的にただ教会に来てしまうっていうだけになっちゃいますよ。それはもう全然面白くないですね。私たち宗教っていうよりも、神との関係を築き上げていきたいんですよ。主に会ってお互いの関係を築き上げていきたいんですよ。苦しみっていうのは嫌です。はっきり嫌です。自分の肉が反発します。神に従うということ。そこで苦しみます。でもこの苦しみに本当にその神に助けてくださいという叫びと涙と、だからその真剣さというかその真摯な思いを持って神に対して助けを求めてこの苦しみと向き合うときに神は必ず私を変えてくださり、私の必要を満たしてくださって、その領域、に勝利を与えてくださり、そこから私の苦しみからその従順を学ぶようにしてくださるんですよ。イエス・キリストが大祭司として完全になられたように、私たちもまたそのイエス・キリストに習うものとしてその完全に近づいていくんですよ。苦しいのは嫌だけど、でもイエス・キリストにはなっていきたいじゃないですか。で、そのすべてのプロセスを神が助けてくださるって、必要を満たしてくださるってそう言っておられるので、そこに本当に信頼して神の言葉に日々の生活の中で向き合っていくことができますように祈ります。天の父さん、イエス・キリストがその苦しみを通って十字を学ばれたように、私たちもまたそこの肉を抱えていて、あなたに従うことが苦しみとなりながらも、何とかしてその従っていこうというあなたに対する畏敬の念と、またあなたが助けを与えてくださる キリストの御名によって求めたら何でも必要なものを与えてくださるという、あなたの約束を信頼する信仰をどうかお与えください。お願いします。本当に信仰によって固く立ち続けることができますように、信仰によってあなたを信頼するその信仰によって、どうぞ、肉との戦いにかまけることなく、ダミンを貪ることなく、向き合っていくことができるように、どうぞ助けてください。苦しみから逃げるんじゃなくて、あなたに頼りながら、苦しみの中を通って従順を学んでいけますように、私の人生の中に多くのその従順の実が結ばれて、30倍、60倍、100倍になっていきますように、そしてその自分だけの満足ではなくて、本当にその霊的にまた信仰において成長して、あなたから教えていただいた御言葉を周りの多くの人たちに教えていけるぐらい成長していけますように、どうぞ助けてください。私たちの教会に属する一人一人をあなたが強めてください。あなたの御言葉に生きるようにどうか助けを与えてください。励ましを与えてください。もし私たちの教会が御言葉によって整えられ養われ、そして互いに愛し合っていく愛の豊かな教会となっていくように、関係となっていくように、私たちを祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。